ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマは〇〇の秋でお送りしています。読書の秋、食欲の秋などなど、定番のものからあなたならではの〇〇の秋を教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームプルメリアさん、ももさんこんばんは。いよいよ季節は秋、私にとってはやはりファッションの秋ですね。かっこ毎年言っている気がする、笑う。今年は夏が長かったので衣替えの時期が遅くなってしまいましたが、そろそろ夏服と秋服を入れ替えようと思っています。私はアパレル関係の仕事をしていて、服が大好きなので服の管理にはいつも気を使っています。そんな洋服屋の店員から衣替えのアドバイス。衣替えで夏服をしまうときに気をつけてもらいたいのが、とにかく服の汚れをしっかり落としてしまうこと。シミや匂い、黄ばみや虫食いの原因になって、来シーズン出してきた時にがっかりすることになります。またしまい方も気をつけないと、シワや型崩れが気になることになってしまうので気をつけましょう。汚れを取るために洗濯機で洗う時、特に夏服は麻の素材もありますよね。シワになりやすかったり縮んだりするといけないので、ネットに入れて洗濯機もドライコースなど優しい洗い方にして、できたら洗剤もおしゃれ着洗い用などを選ぶといいですよ。よかったら参考にしてみてくださいね。ももさんは洗濯の時とか気をつけていることはありますか？プルメリアさん、お便りありがとうございます。ファッションの秋、これもありますね。秋はファッションを楽しめる季節だって言われますもんね。お洋服屋さんでお仕事をされているからこそのアドバイスがいっぱい書いてありましたが、いやすごく参考になることがたくさんあって、そうちょっとね、暑い時期が長かったので衣替えの時期もいつもよりも遅かったっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、まだね今からっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、ぜひプルメリアさんのね、あのご意見を参考にさせていただくのすごくありがたいなって思います。私も結構ね、お洋服を買った時にお洋服屋さんの店員さんとお話をして、この服はどういう風にして洗ったらいいですかねとか、どうしたらシワにならないかなって相談することとかがよくあって、なので実際その店員さんから教えてもらって家でもそのまま実践しているっていうお洋服の洗い方とかもね結構あるんですけど、うちはねいつも基本的に家族みんなの洗濯をする時に3つに分けていて、で一つは乾燥機でしっかりこう熱消毒も兼ねてがっつり洗いたいもの、なんか下着とか靴下とか、あとタオルとか、それはもう乾燥機でガーッと温めて乾かすところまでやっちゃうもの、それから乾燥機は使いたくない普通の服、 T シャツとかズボンとか、乾燥機入れちゃうとやっぱちょっとシワシワになっちゃったり縮んだりすると怖いので、洋服のそのインナーではないものは基本的には洗って干すっていうことにしていて、でさらにもっと気を使わなきゃいけないもの、さっき麻の素材ってありましたけど、麻とか、まあそうですね、なんかいっぱい引っかかりそうな、なんかビーズの刺繍みたいのがついてたりレースがついてたりするような洗うのにすごい気を使うものの3段階に 分けていて、そう、みんなに洗濯物を出してもらうときも、それにそれぞれに場所を分けて出してねってみんなに伝えてあって、そうだからパンツと靴下はこっちのカゴで、 T シャツはあっちのカゴみたいな感じで子どもたちを分けてくれてるんですけど、そんな風にそう物によってちょっと分けて洗っていて、あとは結構色分けもしてます。なんか白っぽいものは白っぽいものを洗って、で黒っぽいものは黒っぽいものって、洗濯回すときもちょっと色分けをして洗うようにしたりとか、そう、あとはね、それもね、洋服屋さんに教えてもらったんですけれども、夏とかって暑いから洗ったものをすぐ外に干すと一気に乾くじゃないですか。と T シャツとかが多少こうシワがある状態で外の直射日光で乾かしちゃうと一瞬で乾いちゃうんだけど、そのシワのまま結構乾いてしまうことが多いので、あえてお天気のいい日でも部屋干しとか、あとまあ日陰とかにすると、乾く時間がこう長くなる分、自然にそのお洋服についてる水分の重みでこう伸びていくんですよ、服が。だから T シャツも全然アイロンとかかけなくても、そうピーンと、干した時はちょっとシワがあるなと思ってるものが乾く頃には結構ピーンとちゃんとなってたりとかってするので、あえて外に干さないようにしたりとかっていうので、シワをつけないようにっていう風に干してたりもします。なんかちょっとそういう風に使い分けるだけでね、アイロンの手間が一つ減ったりとか、お洋服も傷まなかったりとかね、色褪せとかも防げたりするので、そんな風に工夫しながらお洗濯をしてたりしますね。店員さんから教えてもらった情報もいっぱい入ってたりしますね。え、衣替えしなくっちゃね、いっぱいうちもあるので家族全員分やるのは大変ですが、これから頑張ろうと思っています。プルメリアさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。こちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストは歌手の水木亜紀さんです。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今お聞きいただいています、はい、サンウという曲はどういった曲なんですか？
は
い、
この曲は以前私母と一緒に阿佐ヶ谷で、はい、焼酎をメインにしたショットバーを経営をしてたことがありまして、
はい、
その時のお店のテーマソングになっております。
はい、お店のテーマソングを作られたんですか？
はい。まあ、正しく作っていただいた。私、曲は作れないので、その阿佐ヶ谷で活動してた、ミュージシャンの方に、作っていただいてってことですね。
とても爽やかな感じの ね、曲ですが、はい、どんな歌詞を歌われているんですか？
そうですね。まあ、辛くても、どんなことがあっても、まあ、温かく迎え入れてくれてた、温かい気持ちでこう、なんていうお酒を作ってくれて、これを飲むと、明日もまた頑張れるなという、そういう気持ちが、入ってますね。実際歌詞にもそういったような内容の歌詞が入っているんですけども、
はい、それを伺うと行きたいなと思ってしまうんですが、きっと調べる方もいらっしゃるかと思うんですが、
よく聞かれることもあるんですよ。今もありますかって言われるんですけど、ちょっと残念ながらもうちょっとお店はやっていなくって、
そうなんですね。はい、でもこの歌がね、あることでなんかお店がずっとなんか残っていきますね。
そうですね。
心の中にも、
はい、通ってくれていたお客様も、私のライブにも今に来てくれるんですけども、やっぱりあの曲を聴くと思い出すと言ってくださって、なんかいい思い出でいてくれているようで、私もすごく温かい気持ちになりましたね。そういったこう 言葉を聞きますとですね、はい、あ、やっててよかったなと、
はい、作ってもらってよかったですね。
そうですね。
今日水木あきさん、私初めましてということで、
はい、ももさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お目にかかって、はい、そう、最初に漢字を見た時に、あ、あんずっていう漢字だと思って、はい、桃とあんずちょっと親戚みたいな感じじゃないですか。そうですね。なのでなんかすごく嬉しくて親近感が湧いたので、はい、
こちらこそ
です。あきさんってお呼びしてもいいですか。
はい、とても嬉しいので、うん、そういった呼び方でお願いいたします。
今日は下の名前であきさんとお呼びします、は
い、お願いします。
はい、このサンウが入っているはい、ミニアルバムが発売されていまして、はいはい、その CD のお話を伺いたいなと思うんですが、はい、どういったアルバムになっているんですか？
そうですね、このアルバムは、大体そうだな、恋愛の曲、
はい、
だったり、うん、自分に対する応援歌でもありながら、実は皆さんに向けた応援歌になっている曲だったりとか、うん、そういった曲が多いですね。特にその応援歌と呼ばれてる曲が光を浴びてという楽曲になるんですけども、
はい、
これは私が19歳の時にボイストレーニングに、はい、まあ、通ってた時代でもあるんですけれども、
はい、
まあ、いろんなオーディションも受けたりとかしてたんですけど、うん、まあどこも受からなくって、もうすごく悩みに悩んでた時に、
はい、
なんか、ああ、私は向いてないのかな、なんて思って、すごく落ち込んでいたんですね。その時に、まあ、レッスンの先生が、うん、曲を2曲くださって、
はい、
そのうちの1つが、まあ、この曲なんですけど、
はい、
自分で詞を書いてみたらって言ってくださって、
は
い、やっぱ書いていただくっていうのももちろんいいんだけど、
はい、
自分で書くと、なんかまた違った自分が、うん、見出されるというか、出てくるから、ま、ちょっと練習のつもりで、歌詞を書いてごらんって言われたんですよね。で、その時に、この曲のイメージとして、自分に対する、ちょっと、
はい、
まあ、自分頑張れみたいな感じで、
うん、
きっとその未来は、きっとある、明るいはずだ、的なね、意味を込めて、ちょっと歌詞を書いたんですけれども、19歳の頃に書いた歌詞なので、やっぱりちょっと若さを感じるというか、ちょっと恥ずかしい。なんか、ボンボンって言うんですか？言葉の使い方もあるんですけれども、まあそれはそれでその頃のだったから書けたんではないかなと、プラスに思いながら。
いや、でも、はい、本当にまさにその今光を浴びてる場所にいらっしゃって、その頃の19歳のね、頑張ってた夢がこう今につながってると思うと、すごい嬉しいですよね。素敵。まさに今おっしゃってたような言葉が、私は手元に歌詞カードがあるんですが、
ありがとうございます。
たくさん書かれてあって、やっぱり歌詞を書くって初めてのことだったんです。
あ、もう生まれて初めて書いたので、
わあ、それがちゃんとこうして一曲になってリリースされる、すごいことですね。
はい、すごくね、アレンジもし直していただいたので、新しく生まれ変わったっていう感じで、私も新鮮な気持ちプラス歌詞はやっぱり変わらないですから、なんかこうね、初心忘れべからずみたいな、なんかこうあの頃の自分に戻れたような、なんかこう不思議な気持ちになりましたけど、
なんかわかる気がします。はい、私も歌詞を書いたりするので、
あ、そうなんですね。
そうなんです。やっぱりそのもちろんその時の気持ちと、それかもうね、何年も経って、で歌うとやっぱり。なんかまたそこに乗っかる感情もちょっと違っていたりして、
そうなんですよね。
いいでね、自分もこうやっぱ成長していくじゃないですか、年、ね、とともに、はい、うん、そうするとその言葉に込める思いもちょっとこう変化していったりすることもありますもんね。
はい、
それもまた自分で書いた言葉ならではの、
そうです ね、
ね、はい、思いがありますもんね。はい、そうですか。そういった、じゃあ、あきさんが作詞されてる曲も入っていたり、
はい、
恋愛の歌あり。
そうですね。ちょっとこう明るい感じの、なんかこう、なんて言うんでしょうかね。アップテンポ的な、
うん、
曲もあったりとか、結構いろいろなものが入ってるので、なんか私のまあ今のキャッチコピーが、平成生まれ、令和の昭和歌謡歌手という、キャッチコピーで。
すごい
ですよね。
それ拝見したと
全部入ってる。
全部入ってる。本当だと思って。で
もその通りですもんね。平成生まれて令和に活躍して昭和の歌も歌ってらっしゃるってことですもんね、
はい、そうなんですよね。で昭和歌謡は確かに歌うんですけど、すごい、まあ、このあなたへのアルバムの入ってる楽曲って、まあ、歌謡曲ではあるんですけど、歌謡曲なんだけどそんな昭和を感じないような、感じるようななんかちょっとアニソンっぽいようなバラードのようなみたいなちょっと不思議なテイストになりましてい
ろんなものが入ってるんですね、
はいはい、何でもかんでも欲張りな私の性格みたいなものになっちゃいましてですね欲張りな
それすごいお客さん楽しいですよ ね、 すね、一枚の CD でいろんな秋さんをこう感じることができるってことですもんね、
はい、だから昔言われました、君は一体何がやりたいのなんて笑われちゃったことがあったんですけど、いや何がやりたいんですかね、でも歌が好きだから歌ですねって、歌には変わりないので、うんうん、なんか一つのことにね、あの絞ってやるっていうのは本当に大切なことだと思うんですけど、私やっぱり一つだけにこだわらずに、なんかいろんなことにこうちょこまかこう手を出したい派なので、まあみんなからは欲張りさんなんて呼ばれてすいませんなんて言うんですけど、
いやでも全部がそれぞれにやりたい歌いたい曲だったり、はい、ね、音楽だったりなんですもんね、
は
い、
時にはロックもちょっと歌ったりとか、時にはあの拳は全く聞かないんですが演歌も好きなんで演歌もちょっとこう歌ったりとか、まあそれはライブの時にあくまでも自分のあのファンクラブの皆さんの前とかとはあるんですけども、やっぱりライブとか営業ですとね、やっぱりあの知らないお客さんとかもいたりするので、やっぱり演歌って奥が深いんでね、やっぱりこうかなんかこうさらっとこう歌っちゃうものではないので、そうなってくるとすごく申し訳ないので、やっぱりファンの方だけに許してもらえる方たちが集まってる時しかやらないんですけど、
あ、そうなんですか、
でも拳は全く聞かないので、やっぱり演歌を歌った時に拳をちゃんと聞かせて歌ってるやっぱプロの方はすごいなって改めて思いましたね。
わからないですよね、歌唱法がね、あのポップスとか歌う私たちにはね、う
ん、どうやっぱ違いますもんね、
どこをどう回すんだろうって感じですもんね、
はい、奥が深いジャンルだなと私は思っておりますので、
挑戦してらっしゃるんですね、は
い、いろ
ん
なジャンルにチャレンジしたくなっちゃって、ちょっと やりたくなっちゃうんですよ、欲張りさんだ、
なんかあきさんのこの歌が好きって気持ちがね、すごいもお話しても伝わってきたんですが、
ありがとうございます。
いつから歌大好きだったんですか。
歌は子供の頃から大好きで、私あの11個上の姉がいるんですけど、姉もやっぱ音楽が好きで、それこそ当時流行ってた楽曲ですと、まあ、ミスチルさんだとか、
はい、
ね、アニメの曲ですと、まあ、マジックナイトレイヤースの曲とか、よく姉が CD 持っててちっちゃいこういうありましたよね、昔
シングル CD みたいな小さいサイズのね、 ありましたね、
はい、あれでよく姉が聞いてて、私もちょっと姉に真似してこう聞いたりとかってしてた時に、こう歌詞カード見ながらなんかふにゃんにゃんにゃんにゃん歌っててみたいな、その頃から好きで、
それって何歳ぐらいですか。
そうですね、
小学校も入ってないぐらいとか、
まだそうですね、入ってないですね、5歳とか6歳とか、あ、4歳5歳、あのあたりかな、
歌ってらっしゃったんですね、
でその頃から好きで、で小学校の頃はあの合唱部に入って、初めてそのステージに、まあ、立ったのが、あの、まあ、立ったって言っても合唱部なんですけども、新宿の文化ホールだったかな、なんかあるんですけど、そこで初めて、はい、あのステージというもの、人生で初めて立ったのが、まあ、そこだったんですよね、
は
い、それでああなんかいいなって子供ながらに思って、でいつしか一人でこう歌って立てるような人になりたいなーなんて淡い気持ちは抱いたことはあったんですけど、まあ子供ですからね、そこまでまあ本格的に、まあその、まあ思いはそこまで強くはなかったんですけども、大きなきっかけがあったのが、あの私その中学1年生から、あの中学3年生まで、あのちょっといじめにあっておりまして、まあ全学年からだったんですよ。普通一クラスだけとかね、なんか2、3人からっていうのはよくある話ですが、全学年ってもう私方がこれ言うと何作り話してんのなんて笑われるんですけど、もうこれ本当で、A クラスからまあ当初中学1年生の時は、まあ、中野の方の学校だったんですけど、その時は3クラスしかなかったんで A から C クラスだったんですけど、そこからもう全学年からまあ無視で学校また変えて、まあ、今度はちょっと西東京の方の学校に行ったんですけど、そこは D クラスまであったんですね、ABCD だ4クラスあったんですけど、4クラスからも集中的にまあ無視だとか、まあ 一番でも強烈だったのは中、まあどれも強烈だったんですけど、まあ虫とかね、まあ制服のボタン全部切られたりとか、まあそんな感じで、ね、まあ変な話ですよ。なんかこう、呼び出されてね、殴られたとかだったらね、こっちもね、何すんだなんてね、殴り返せるんですけど、一番精神的ないじめっていうのは、仕返しができないんですよ。だってそんなこと私たちしてないですけどって言われたらそれまでですし、こっちからね、手を挙げることなんてそれはもう犯罪でダメですからね。そういうことできないじゃないですか。何もしていないのに確かにこっちから行くのも今度はこっちが負けになってしまうんで、そういうやっぱり精神的な葛藤が大きい、そんな中学時代を過ごしまして、で最終的に小金井の方の中学校に行ったんですけど、まあ、そこでもやっぱ転校生ってことでやっぱり馴染めずにいて、まあ、結果的にまあ無視とかいうことになったんですけど、まあ、ちょっと不登校になりましてね、もう学校行かなかったんですよ。時に唯一の救いが音楽の授業だったんですけども、まあ、先生が音楽の授業だけでも来なさいということで、まあまあ、ちょっとわがままだったんですけども、ちょっと音楽の授業だけちょっと参加させていただいてたんですが、その時に一人一人歌を歌う歌唱テストみたいな当時ありまして、はい、まあ全国そういうのが その当時あったのか分かんないんですけど、私が行ってた学校はそういうのがあったんですね、授業に、
はい、
その時に森山良子さんのサトウキビ畑という楽曲、ザワワザワワザワワって歌があるじゃないですか、
はい、
あの曲をまあなんかなんていうんですかね、グループごとに分けながら一人一人歌いなさいって授業があった時に、それを初めて私歌ったんですね、そしたらその時だけ無視してた同級生が話しかけてきてくれたんですね、あ、なかなかやるじゃんみたいな、いい声してるねとか言われた時に、あ、音楽ってまあその時だけの会話でしたけれども、音楽って少しでも人と人の心をつなげる、なんかこう和む力ってって音楽ってあるんだなって思った時に、そこでやっぱり本格的にちょっとやっぱ歌手になりたいなって思ったんですよね。はい、で今ね、社会的な問題にもなってるじゃないですか、いじめ問題ってね、だからいろいろと悩んでる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、やっぱりまあそこで勇気を出して、まあ言い返すなり、それができなかったらもう自分の命を守るね、大切にしてほしいので、まあその悲しい結果を選ぶんではなくって、まあね、ちょっと学校行かなくても今の時代いろんな塾とかもございますしね、勉強しようと思えばいろんなものがあるので、そういったところでこう自分っていう、こう、まあ、なんて言うんだろう、こう枠を作りながらそうやってやってほしいななんて思いますね。なんかわけのわかんない話になっちゃったんですけど、ごめんなさい、すごい脱線した。
でも秋さんの中に音楽が好きっていうものがずっとあって、はい、でまた音楽だけでもいいからいらっしゃいって言ってくれた先生がいて、
もう感謝ですね。そう言ってくれた先生に巡り合った自分もすごく、まあ恵まれていたんだなと、辛さの中にも恵まれてた環境にはいたんだなと思うと、で私はすごくプラス思考に考えることがあって、そういういじめを受けたからこそ自分が歌手になりたいという気持ちがさらに強く芽生えて、そのきっかけを与えてくれたのは結局、あ、周りの人なんだなと、まあその時は辛かったんですけどね、はい、いろんなことがやっぱありましたけれども、でも結果的に今こうしてももさんにも会えたりとか、ね、いろんなこうスタッフの皆さんとか会えたりとか、やっぱこれもご縁につながってんだなと思うと、やっぱあの時があったから今があるんだっていう思うと、逆に宝だったんだなと思って、なんかそういうにプラス思考に考えるようになりました。
なるほど、
はい、なんかマイナスにね、人って考えちゃうらしいんですけど、私はちょっと頭のネジがぶっ飛んでるか分かんないですけど、ね、
そんなことないです。でも本当そうですよね、はい、なんかもしね今、うん、同じような悩みを持ってらっしゃる方が、ね、
はい、
今のアキさんみたいにこう、はい、何年も経ってから、あの時辛かったけど、そのそこからね、今につながって、今こんなにね、明るくて、もうやりたいことを、はい、夢をね、叶えてらっしゃるアキさんのお話聞いたら、はい、私もって思う方がきっといらっしゃると思います。
そうですね、そう思ってほしいな。私は音楽だったけど、人それぞれやっぱり、
そうですよね、
目指すもの、目標に、ね、するものってやっぱ違うから、まあね、いろいろあるとは思うんですけど、 やっぱり何かこう夢とか目標があるんだったら、そんなのはよく目標とか夢持つのはバカバカしいことだっていう人っているじゃないですか。でも私はそんなことなくって、いくつになっても夢とか目標って大切だと思うんで、そういうのはやっぱり抱いてほしいし、それに向かってやっぱりせっかく生まれてきた命ですからね。
そうですよ、
やっぱ全うしていただきたいなと、ね、やっぱ悲しい結果にこう行く選ぶんじゃなくってね、私もやっぱり一時期そういうこと思っちゃったことがあったんですよ。やっぱちょっと消えてしまいたいなとか、そういうね、ちょっとすごくこうなっちゃったことがあって、落ち込んだことがあったんですけど、でもちょっと待てよ、そんなことしたら私が得になるわけがないし、それはなんかちょっと変だなって思って、変なスイッチが入っちゃったんですね。これは私何とかしてでも絶対に歌手になってやるっていうね、なんかこうバカ力みたいな、底力みたいな、なんかこうエネルギーがボーってなっちゃって、
素敵、はい、そうなんですね。そうですか、はい、いやー、なんかすごく力をもらった
ありがとうございます。長々とすいませんです
、いいえ、ね、今のこの明るく元気な雰囲気からね、はい、とても想像つかない、ご存じないファンの方もね、いらっしゃったかもしれないですが、はい、そう思うとまたこういろんな歌を歌ってらっしゃるアキさんの歌声に、はい、なんかすごく重みがあったり、はい、メッセージがよりね、なんか伝わってくるんだろうなーなんて思いながら、歌詞もっと書いてはいかがですか？なんかいろんな経験からきっといろんな人を元気づけられるような歌が作れそうですね。
まあチャレンジはねしていきたいなと思うんですけども、やっぱプロの作詞家さんとやっぱ違うから、そこのところはやっぱ素人なところもありますので、それがまあね世間様に通用するかどうかわかんないんですけどでもまあやれる範囲のことはちょっとチャレンジはねしていきたいなと思っております。
この楽しいおしゃべりと、またアキさんの歌声をやっぱり生で聞きたいっていう方多くいらっしゃると思うんですが、はい、どこに行けば会えますか？
そうですね、 SNS でもたくさん告知しているんですけれども、
はい、
近々ですと、まず10月の26日ですね、はい、はい、町田ヒットパレードというお店があるんですけど、
はい、
そこで、漫画家の海老原先生のイベントがございまして、
はい、
はい、でまたもう一人漫画家の先生がいらっしゃるんですけれども、
はい、
その方の、イベントで私トークと歌と歌いますので、よろしかったらぜひということでございます。
はい、ぜひ、
はい、と31日もね、吉祥寺プラネット K という会場で、
はい、
バンドワンマンコンサートが決まっているんですけれども、
はい、
こちらおかげさまでチケットが全部売り切れてしまったんですね。で、もしかしたらもしもキャンセルが出たら入れるかもなんですけども、それも正直当日にならないとやっぱわからないことなので、まあ今確実に大丈夫ですよと言えるのは10月26日の町田ヒットパレードさんでのイベントになりますので、はい、こちらよろしかったらぜひお問い合わせお待ちしてます。
31日ももしかして、はい、お席が空けば行けるかもしれない、はい、ということで、そういったお問い合わせはどちらに伺えばいいですか？
はい、X で私いろいろと情報は流しておりますので、
はい、
まあ、そちらで見ていただきたいなと思っております。
はい、わかりました、はい、そしてもう一つ大きな、はい、
そうなんですよね。
イベントが控えてるんですよね。はい、ぜひ聞かせてください。
はい。これはね、まだまだチケットはございますので、今からでも遅くはございません。水木亜紀7周年記念バンドワンマンライブということで、来年の2025年2月11日、祝日になります。会場は目黒ライブステーションで行います。
楽しみですね。
ありがとうございます。こちらチケットも今販売中で、
はい、
はい、しておりますので、よろしかったら、
ぜひ皆さんお出かけください。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
このポスターのお写真も、ちょっと、はい、今告知していただいた2月11日のお写真も、ちょっとセクシーな雰囲気で、
そうですね、ちょっと大人びた感じで。
感じで、はい、私最初に今日いらしていただくっていうふうに伺ってから、昨日とかも、はい、いろいろインターネットで、
ありがとうございます。
秋さんどんな方なんだろうと思って、はい、インスタとかも拝見していて、
そうだったんです。
そうなんです。 とっても大人っぽい感じの女性をこうお写真とかからイメージしていて、ね、はい、ドキドキするな、どんな感じのお話できるのかなって思ってたんです、はい、実は、はい、だから今日お家合わせていらっしゃった時にものすごく明るくて、すごくお話ししやすい雰囲気で、
よかったです。
なんかね、はい、さっきあの CD の中にもいろんな愛さん、いろんな音楽のジャンルがあって、いろんな秋さんの歌を楽しみいただけますってね、お話ありましたけど、はいはい、もう秋さんご自身がその大人っぽい雰囲気から、はい、とっても元気で明るい感じから、はい、なんかいろんな魅力が詰まってらっしゃる方だなって今日すごく思って、
そう言ってくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます、
ね、いろんな、はい、あの言われませんか、いろんな一面があるんです ね、
そうですね、
お話ししてる時のこの楽しい雰囲気と、
う
ん、
そうですね、
ちょっと大人っぽい歌ってらっしゃる時の雰囲気とか、
はい、いつも言われるのが、うん、黙ってればいい女なのに喋ると台無しなんて言われます、ね、そして私ガハガハ笑うもんですから品がないなんてね、よくで笑われるんですけど、なんかね、でも黙ってると今度はとっつきにくいってよく言われるんですよ。なんかツンツンしてるように見られがちで、でも喋ってみるとそのギャップがすごいって言われるのが、喋るとすごく気さくで面白くてって言われると、私どんだけ嫌なやつなんだろうって思って。
いや、なんかそう、きっと多分その、お写真だけの雰囲気だと、ね、もうちょっと、近寄ってはいけないようなというか、なんかすごく素敵で話しかけていいのかなみたいな感じにね、もしかしたら、あの、いい意味でですよ、すごい素敵っていう意味で、
ありがとうございます。
綺麗でちょっと、近寄るのはなんかドキドキしちゃってた、私と同じように、思ってらっしゃる方、お話しするとこんなにね、そう楽しい方なんだなって今日、すごく思いました。もう、秋さんのそれが魅力なんだろうなってお話ししていて、それがまた歌にもね、はい、いろんな歌できっといろんな表情で歌われてるんだろうなって思いました。
話を伺
ってて、ぜひ皆さん、ね、今日はラジオなのでお声だけですが、
は
い、
そうですね、
はい、あの、ライブに行っていただくと、はい、生の歌声と、はい、さんご自身ぜひ皆さんに見ていただきたいので、
そうですね、はい、ぜひとも、あの、MC もね、喋ったりもね、しますので、ライブ中に、
ね、
はい、あの、つまんない話にはなるかと思いますけど、ね、つまんない MC も聞いていただければなと思います。
まね、あの、YouTube とか他にもいろんなところで発信されてるんですよね、はい、情報は。
はい。X のみならず、インスタ、Facebook、YouTube、TikTok、スレッズもやっております。
いっぱいありますね。はい、じゃあ皆さんがご覧になりやすいもので、はい、いろいろチェックしていただけたらと思います。
はい、お願いします。
お時間あっという間で、もうお別れのお時間が近づいてきてしまったんですが、今日は楽しいお話をありがとうございました。
長々と失礼いたしました。ありがとうございます。
またぜひ遊びに来てくださいね。
はい、ぜひ。
ありがとうございました。はい、本日のゲストは歌手の水木亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママ、こんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
みゆきさんも。
あ、どうもどうも、こんばんは。
こんばんは。
遊びに来ちゃいました。
嬉しいです、待ってました。
どうもどうも。
なんか俺鼻声じゃない今日。
風邪ひいちゃった。
風邪ひいてない、もう絶好調なんだけど。
絶好調なの。
アレルギーかしら。
何かしら、ねえ、
アレルギ
ー、寒暖差アレルギー。
あれ
暑いから、ね、あるよね。そうよね。
お前バイキンみたいな顔してんなとかよく言われますけどね。
あらまあ、
ね、
それ失礼ね失礼しちゃうわって失礼しちゃうわって言い返せ言い返せとか言っ
ちゃうそうだそうだじゃあちょっとお酒はやめとこう。
今日
は
いや飲みますよ飲みますよ。
寒暖差アレルギーにお酒は影響ないのかな、
ね、鼻の通りが良くなるかもしれない。逆にね
逆にね
あれこれキュンって
ちょっと血流も良くなるかもしれないね。そう
そうそう、ここ来て飲まないことなんてありえないです
そう
まあまあ
分かった。じゃあちょっと薄めにしとくわね今日はね、はい、何飲みます。
じゃあ私日本酒お大吟醸いただこうかな。大好きなんです。
一杯目からですか。
はい、もう私ねいつもそれみんなから言われるんですよ。一杯目から日本酒なの、日本酒なの、驚かれるんだけど。
どうやって飲むのが好き。
やっぱり冷酒この時期は本当だったらもうこの時期普通にね涼しいから熱燗なんですけど、うん、今ちょっと暑いから冷酒で。
冷酒にしておきます。わ、はい、かりました。
お願いします。
どうぞここかけください。じゅんちゃんどうしますか。
僕もお付き合いします。
ほら日本酒ですか、
はい、
あらあらあら、ありがとうございます。
じゃあお二人とも日本酒で。ちょっと待ってね。はい、できました。
いただきます。ありがとうございます。
まあまあ今日何飲むの。
そう、私日本酒が飲めなくてね。
あらら、
そうなんだ。
じゃあお好きなのどうぞ。
ビールにします。暑いし、
うん、じゃあ3人で乾杯しましょう。
はい、
はい、じゃあ乾杯。
お疲れ様。
乾杯。
今日お疲れ様。
お疲れ様でした。
ありがとう。私お店やってるの、ラジオの後。
あ、そうだったのですね。
結構忙しいの。
大変ですよね。もうね、いろんなお客様もいるしね。
そうね本当 ね。そう、でもさっきねラジオで話していて、うん、私の先輩がいたと思ってい
やいやいや、
このねスナックもまだオープンして、うん、数ヶ月しかまだ経ってなくて、
つい最近なんですね。
まだまだなんです。
新人ママなんですよ。
ママのあり方を日々勉強してるんですけど、そう、どうしたらいいかな。どうしたらお客さん楽しんでくれるかしら。
うん、そうですね、まあ、カラオケがあればね、カラオケ困った時のカラオケでね、もう話に詰まっちゃったら、
うん、
いい声してますねお客さん、ちょっと一曲聞きたいわっつってね乗せてね歌わせるっていう、うん、で歌ってればね黙っておけばあららって拍手してまあ素敵いい声してるって言っておけば、大体の人はね、あのおーって、
おーって、うん、みんなやっぱ歌が好きなのかな。スナックとかこう、ね、そういうお店に来る人
聞いてもらいたいみたいですね。
それママがどうこうじゃなくて、うな、ね、もうちょっと裏技的なやつじゃないですか。
そうかしら、わからないですけどね、
うん、歌ってこう楽しくなると、
う
ん、その後もっと緊張もほぐれて、
そうそうそう、
こう饒舌になったりとか、うん、お客さん
も、
ね、
でもさ、うん、多分お客さんそれで歌すじゃない、うん、で一曲歌うじゃない。いやママも一曲歌ってよってなるよ、
うん、
何歌うんですかママは。
どうしよう、拳をやっぱ練習しといた方がいいのかな、スナック的には。
いやでもそんなこと気にしなくても、まあ、歌謡曲とか、うん、中にはアニソン好きのお客様もいるから、うん、逆にあ、こういう場所で歌ってくれるんで嬉しいっていうね方もいらっしゃるんですよ、うん、で結構受けたりもするから、
うん、
まあ、いろんなジャンル歌って楽しませるっていうのがいいかもしれないですね、う
ん。あきさんはどんなの歌ってた。
私はやっぱり、まあ、もちろん歌謡曲、まあ、テレサ・テンさんの曲とか、ケン・ウンスクさんの曲とかも好きだから歌うんですけど、80年代のアイドルさんの曲も大好きだから、それこそ桃江ちゃん、あとは聖子ちゃん、
あ
きなちゃん、もうあのあたりは鉄板でよく歌いますね。
世代的にはね、お若いからそういう音楽が好きになったっていうのも、
うん、
なんかお父さんお母さんの影響とかだった。
そうですね、私やっぱり父が音楽好きで、
うん、
洋楽ももちろん好きだけど邦楽も好きでっていう人だったんで、
うん、
はい、未だに YouTube 開いてアキナちゃんとか聞いてます。
あ、
いいなって。
こうじゃあもう最初に音楽にこう、うん、感情を動かされた初体験がそれだったって。
そうですね、テレサ・テンさんの時の流れに身を任せが一番響きました、子供ながらに。
じゃあもうそれを聞いてなかったら歌手にはなってない。
そうですね、それも大きいですね、
うん、それはママのそういうの聞いたことないけど、どういうきっかけで音楽に。
音楽どういうきっかけで、私はどうだろう、うちもでもあの音楽をやってて、父も音楽の仕事をしてたから。
そうなんですね。
そうだから、でもピアノが先かもね。普通にピアノ3歳からピアノを始めて、
いいですね、
ピアノが普通にクラシックのピアノを始めていくうちに、テレビとかから聞こえてくるような普通のポップスとかも好きになって、
クラシックから始めたってことでしょ
う。うん、そうね。まあでもちっちゃい子のピアノだからそんないきなりモーツァルトとか弾けないけど、同様に近いところからだったと。
初めにそのクラシックピアノを選択するっていうのが分かんなくて、なんでバッハがイケメンだったとか、なんかこうベートーベンに恋しちゃったとかそういうのじゃなくて、
ね、痛いね。それちょっとエピソードとして小ネタとして持っときたいけど、でもなんかお父さんお母さんの話では、ある日突然3歳の時私ピアノやるって言い出したって、やっぱそれお友達か誰か弾いてたのか、そのきっかけわからないけれども、ピアノやるからピアノ教室連れてって、がなんか音楽とのスタートだったって。
いいですね、でもそういうスタートの切り方も ね、
でも同じように私も子供の頃からやっぱ歌は好きで、
あ、そうだったですね、
テレビ見てね、人前出るのっていいな、だからちっちゃい時におもちゃのマイク持ってこうやって写真とかが ね、そうやっぱり出てきたりして。ジュンちゃんも音楽なんでしょ
う。あ、そうなんですか。なんか楽器とか弾かれて、ね、
ギターリストです。一応
ギター、おー、かっこいいですね。
僕はホテイさんなんですよ。
あ、ホテイさん、きっかけが、
きっかけが、
あ、じゃあボーイ世代とか、
世代は
ボーイじゃない、
うん、ホテイさんがソロ活動の最初の6年を終えたぐらいでホテイさん知ったんですよ。だからもう全然ボーイはまだ全然昔です、ね、
あ、なるほど、うん、そうなんですね。
キットは何歳から始めたの。
高1だ、高1、高1、
15、16かな、うん、ですね。
だからまあよくあるきっかけですよね、うん、いや仕事で、うんうん、作曲家なんで、映画音楽とかやるときに自分でギター弾くんですけど、エレキ弾くんですけど、
そうですね、
ホテイさんの音になっちゃうんですよ。
あ、やっぱ憧れ言っちゃいますよね、うん、どうしてもね。
でも、
う
ん、人に聞かせると別にそんな、うん、そんな感想はないんですよ。
あ、うんうん、
僕が思ってるだけで、あ、これホテイさんじゃんって。
あ、
嬉しいんですけど、自分の作品として出すわけじゃないですか、自分の音じゃないっていう感覚があると、ちょっと恥ずかしいんですよ。
あ、
そういう意味で悔しいんですよね。
うん、
だから未だにあんまりエレキギターは弾きたくないんです
よ。あ、そうなんですね。
そうなんだ、食べるの好き？
大好き。だから痩せられない。ガリガリになるのはもう一緒ないなって思いながら食べちゃうんですよ。
お酒も好きなんだもんね。じゃあお酒と一緒に美味しいものを食べるのとかはたまらないですか。
たまらないですね。馬刺しと日本酒とか
食べながら飲める人ですか。
そう、逆に飲むと食べたくなっちゃう人で、もう一番ちょっと太る方向まっしぐらの人ですよね。
お腹良くなりそう。
体にはでもその方がいいんでしょ、うん、ただ飲むだけよりもね。
すっぱらじゃもう全然ダメですね。
ね、
よくないですもんね。体によくないから、
うん、うちの方がいっぱい食べての方がいいんじゃない、うん、どういうご飯が好きですか。
そうですね、今の時期だとやっぱ松茸だとか、時期
松茸、
土瓶蒸しとか
豪華な、なかなか食べられない。
父から言われました。お前は金のかかる女だな。しょうがないじゃないの、好きなんだから、
あ、松茸好きなんだ、
あとはフグとかタイとか
全部そこかのものばかり。
お前は金のかかる女だな、そうだよとか。
そうなの。
松茸食べとるなんて俺最後の記憶がないですよ。
私も数年前とか、
でも私も最近ない、
ない、うん、
ないですもん。私も最近も
かもいただいて、うん、わー嬉しいってなんかお料理するようなイメージ。自分で買ったことないかも。
ないかな。
原品フグをたまに行くんですよ、自分のご褒美の時とかなんですけど。
原品フグって何ですか。
原品フグっていわゆるまあチェーン店なんですけど、すごくあの美味しいお店があって、でそこはあの吉祥寺店もあるから、吉祥寺店ちょっと近いので、そこ行って食べたんですけど、まあ、フグ刺しがもう最高で、あとフグのヒレ酒とフグ刺し、フグの唐揚げ、フグ鍋、本当たらふく食べて、
フルコースだ、
もうお腹パンパンにして帰る。
よく人気映画とかでこう、うん、フグの刺身が出てきて、
そうそうそう、
箸で30枚ぐらい一気に吸って食ってる組長さんのシーンとかあるじゃん。あれいうのやるんですか。
まさに
今さだって見てた、純ちゃん今さ、そのフグのお話してる時に横に動いてたもん、うん、完全にこう手がスライドしてるなと思いながら見てたよ。
常習犯だ。
そうそう、お刺身をきっと取ってるんだろうなって思いながら、
フグのレースやー。
大変なんでこれ常習犯だこれ。やったことないんですよ。
やったことないですか。そう、ぜひやってください。いや
映画の世界のもんだと思ってたから、1枚ずつ食べるんじゃないって思ってたの。
あ、もう豪快にそこ行きましょうよ。
そうなんだ。
あ、いいな。
やったことあります、ママ。
そこまで週はないかな、なんかいただいたことはあるけどぐらいでね。
1枚ずつ食べるんじゃないんだ。
まあ、1枚ずつ私も食べてたんですけど、
ま
あ連れてってくれてた、まあ、先輩がね、はい、お前ちまちまして食うなって言われてね、もう食べちゃん大丈夫大丈夫、もうおかわりしていいから食べろって言うから、いいんですか先輩っつって、いいよいいよって言いましたね、今言いましたね、覚悟してくださいねっつってピーって取って食べた。おかわりおかわりって、え、三皿ぐらい食べちゃった。これでもかってこれ、本当にいいって言うからさ、お言葉に甘
え、ね、もうそこは乗っとかないと。
そうね、この時ばかりと。
フグをねすごいいっぱい食べる機会がない私にとって、ね、そのピーがどのぐらいの価値だか分かんないんですけど、フグ刺しってどのぐらいするものなの、お値段、こう大きなお皿にわーっと
ピンキリじゃん。
そうですね、量にもよって1人前とかね、2人前とか、それによってこう変わってくるんで、
そのピーで1000円ぐらいは消えちゃったりするんですか、一口。
あ、でも軽くいくじゃないですか、
ね、軽く
わそうなんだ、一口1000円みたいな、そんな感じ。一瞬でしょ、だってそれ食べた
一瞬です、ね、
口の中すぐなくなっちゃう。
もうなんて言ったらいいんだろう、
こういう感じなのね。
フグのレースですね、もうレース。絹のレースみたいな。
もうレースが言いたかった。
言いたかった。お洋服もレースだし。
あれを服にしてもなんか切れそうだけどね。
レディーガガかっていうぐらいで。
レディーガガだったら切れるよね。あと大阪のおばちゃん
が。お肉じゃなくてフグね。なるほどね。
あれがたまらんですね。
ちょっともうワンマンライブの衣装が決まっちゃった感じでね。
おいおい、やめとけやめとけ。
フグよ。やめとけやめとけ。ジャパニーズ。
サイゲームじゃなくてみんな醤油持ってんじゃん。
そうそうそう。ウェイ。
面白い。いいな、お腹空いちゃいます ねこんな話してるとね。ちょっとね、
食べたくなるよね。
食べたくなるね。
松茸食べたいわ。
いいですよね、松茸もね、松茸ご飯に松茸の土瓶蒸し、最高ですよ。それと日本酒と、しかも日本酒でも大吟醸の辛いやつが好きで、あまり甘ったるいのが苦手なんで、辛いやつが好きで、ここクワーってこの喉のクワーってきたあの染み渡る、五臓六腑に染み渷る
の、
もうジュワ
ー。カルーアミルク飲んでる女子大生の真逆を言ってます
よね。そうです
ね、カルーアミルクね。そうだね、カルーアミルクって言ったことあります、若い時。
ないです。
あるわけないよ、ね、今の話であるわけないじゃん。もう
ねえ、なんだと。カシスオレンジみたいな、
若い頃は好きでしたよって言ったら、俺ちょっとえって言った
の。そっか、
うん、何かまと飛ぶってるんですかって言われちゃって。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに歌手の水木亜紀さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。番組の中でも私もお話ししましたが、亜紀さんはそのお写真とかから見る大人っぽい素敵な雰囲気と、
またこうおしゃべりする時のすごく明るくて楽しくて元気いっぱいなところと、そのギャップがすごく魅力的だなって思いました。きっと歌の中にもそんないろんなアキさんの魅力がそれぞれの曲に現れているんだろうななんて思いながら今日はお話を聞かせていただきました。またぜひいらしていただきたいですね。ホモカンでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。
Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@畑中.com、 momocan@畑中.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。